それではですね、2018年、17年、10月23日、聖なる宮古キリスト教会の予言のセミナーを始めていきます。それでは最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにして年度の最後の月に、セミナーの時を導かされ、ありがとうございます。神様が豊かにこのセミナーの時を祝福し、私たち一人一人豊かに語り、導いてくださいますようにお祈りいたします。はじめにイエス様の皆によってお祈りします。アメン。主に感謝したいと思います。
ありがとう。
それでは最初1曲だけですね、賛美をしていきたいと思います。
どんな時も祈り続けよ、この願いが届くまで、何度でも叩き続けよ、この扉が開くまで。この手に与えられた希望は消えない。全てが益になるなら何を恐れるだろう。この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。この上もない、この上もない喜び、たとえそれが試練でも、この上もない喜び、ここに奇跡がある。ここに奇跡、ここに奇跡がある。
それではですね、セミナーを始めていきます。この神の神の上長崎教会の上で誠に僕にですね、導いていただきます。それでは主に期待を持って講談にお送りいたしましょう。
こんばんは。
こんばんは。
キャンプの時はたくさん来てくださってありがとうございました。感謝します。今日はカリスマ宣言の、10章信仰の賜物というところから学んでいきたいと思います。それでですね、賜物の学びなんで、まあ、いつも開いているところを今日は最初開きますけどね。第一コリント14章の一節ですね。337ページ、一つ前の聖書の方は308ページ、いつも開くところですが、第一コリント14章一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りをします。天のお父様、カリスマの学びができること、特に今日は信仰の賜物があることをありがとうございます。どうぞ真の教師であるあなたが生きた学びを与えてくださり、リバイバルが始まった今、神が用意してある勝利と祝福を見ていくことができるように導いてください。イエス様に会ってお願いします。アメン。改めてこんばんは。先日父の記念会があってですね、ちょうど天に帰って1年なんですけども、この時期になぜかたくさんいましてですね、ある方は36歳の妹さんが天に帰って2年10月20日で、50歳ちょっとで天に帰った人は12月にいるんですけども、私は90歳まで生きたんですけども、なんかこの時期に、小渕さんはちょっと危なかったんですね、かなりきっかりで。でも、お医者さんに最後だから来てくれって言われて、で、美智子さん行かれて、私も飛んで行ったんですけども、でも本当にもう、ダメかなと思って、お姉さんも来てて、呼べる人はみんな呼んでくれって言われたんですけど、そこからみんなに回して祈りまして、私も行って、まあ、みんなの祈りを代表して少しだけ祈りましたけど、まあ、いつ、その葬儀のことを考えながらいたわけで、正直言ってですね、やっぱり。そしたらですね、そこからですね、持ち直したんですよね。それで、もなく長崎大学病院から転院して、元の腎病院に戻ろうとしてて、なんかちょっと奇跡的だなというふうに思います。本当に神様がなんか笑ってくださって、ビジョンがね、持つようにということを示されたんで、とにかくその、信仰的なビジョンもなんですけども、まあ、お父さんですからすごい、お嬢さんがね、一人娘なんで、陽子ちゃんって言うんですけど、あ、オンラインしてるか。してるんだな、しまったな。わかります。お嬢さんとバージンロード一緒に歩いてね、それまでは、まだ早いですよって言ってですね、 あの話をしたんですけど、やっぱりビジョンがあると人は生きる力があるっていうか、生きたいと思うんですよね。でもそれがないとやっぱりあの本当にきつくなってきたらもういいかって、特にクリスチャンは天国があるから逆にもういいかなと思ってしまう傾向があるんですよね。本当に天国があるからですね、逆に。でもビジョンがあると生きたいと思うので、それをすごく感じました。で、精霊の働きも強いですけど、だからその分攻撃も強くなってくるんで、これからあのお真面目に、そういう死のような攻撃も来ると思うので、しっかりですね、対応ねしていきたいなと思いますけども、卵のですね、あ、それと父の記念会でですね、本当に良かったんですね。聖なる喜びっていうんでしょうかね、笑いがになっていいのかってぐらいね、聖なる笑いがあって、本当にクリスチャンっていうのは本当にクリスチャンっていいなと思いますね。希望があるっていうか、見たもの、たまものカリスマで、これをカリスマ9つありますね。今日やる信仰もそうですけど、癒しとか奇跡とか予言とかですね、ありますけども、いつもやってることですけど簡単に言いますね。必ず聖書に従って用いるという大原則があります。一時にしなくなったんですけど、神様にちゃんとやれって言われたんですね。どうだ、これからいろんな方が来られた時とか、海外行った時とかに話せるようになっておいてください、ね。まあ、皆さんも何回も聞いて分かりきってると思うんでしょうけど、ちゃんと、ね、教えれるように、ね、必ず聖書の土台に聖書に従って用いるという原則があります、ね。その聖書が言ってる大きなポイントは、一つは教会のものですよっていう。以前はゲゲの鬼太郎の目玉親父の話をしたんですけども、今最近はウサンボルトの話をしたんですけど、ウサンボルトもついに引退しましたから次を考えないといけないんですけど、教会ってのは身からだって聖書に書いてありますけども、ね、例えばボルトが足が速いわけですけども、いつも言うようにどんなに足が速くても金メダルは胸にかかるし、ね、こうやった時だけ電子が映りますけど、そうでない時は大体上半身がアップになって、インタビューの時は顔と口が答えるわけですね。で、足がですね、私は足速いのに、ね、アップされるのはね、上だけで全く誰も足を称賛してくれないと、ね、もうこんな体は未練がないって、足には関係ないってこう、ね、体から離れたら足は1ミリとして歩けないんですよね。どんなに素晴らしい あれほど速い足も1ミリとして歩けない。で、体は不便になるけど生きていく。たまものも同じで、例えば A さんに奇跡が起こって、 B さんに予言があって、C さんに信仰があって、みんなとレベルが違う卵だったとしても、それは例えばここだったら、聖なる都エルサレム教会、ね、鹿児島の教会の卵なんで、そこから離れてしまうとその卵はダメになっちゃうんですね。何回か話しましたけど、大分でね、明確に卵の夫人がいたんです、初期の頃。で、その頃は少ない時でも20名、多い時40名ぐらい集まるんですね。で、椎葉夫人もその方に電話で祈ってもらって癒された一人の一人なんですね。で、私は間違いの卵だと思って認めてたんで、集まった時とかもどんどん祈ってもらってたんですね。で、本当に祈って、で、良かったんですね、教会も良かったんですけど、一人の人は癌になったんです、男性の人ね、40代だったと思うんですね、40代ちょっと後半ぐらいかな。そしてみんなで教会に祈ったら、もう危ないところが良くなったんですね。で、韓国に断食行きましょうということで、韓国にみんな断食行った、5人ぐらいね、牧師も決めて、そして帰ってきたらね、何かあったんでしょうね、詳しく知らないんですけど、何かあったんでしょうね。帰ってきたら、その祈る玉の女性と癌の人と牧師と2人行ったんですよ。その4人とその人たちが教会出ちゃったんですね。で、シーバ夫人はね、誘われたそうですけどね、教会と出たら残ったんですよ。そしたらその後ご主人が救われて、今牧師でしょ、本当に世話できますけどね。で、ところがそれで結構何か出てきた。で、それでね、ところがね、そしたらね、その治りかけてた人ね、もともとも本来亡くなって当然なんです、ね、だから出て行ったら3ヶ月後に亡くなりました。それは亡くなったというよりも、まあ、本来亡くなったのが、治ってたのが本来の亡くなったんだと思いますね。だけどその玉の人もその後1回だけハガキもらったんですね。今宣教師と一緒にいますってね。今なら分かるんですよね。あれ暗黙に帰りたかったんだなって、誘ってあげればよかったって。私若かったからそこまで気が回らなくて、ああちゃんとどっかに行ってるならそれで、あ、よかったなと思って心配してたんですが、まあ、そしたら、まあ、それならそこで頑張ったらいいかなと思って、今ならね、連絡してね、一回たまには来ませんかとか言って呼んであげたら、きっとあれ戻りたかったんだと今なら分かるんですけどね、そこまで気が利かなって。そしてその人結局その後ね、訳分からなくなってね、 全くその癒しの話しかなくなりました。だから結局教会に与えたものなのに教会から与えたから賜物は現れなくなったんですね。でこれは指揮してください。教会に与えてるものなんです。その人に現れ、間違いなくその人を通して現れるんです。でその人を通して技が起こるんです。 でもそれは鹿児島のこの聖なる都エルサレム教会っていうこの教会に与えたものがその人に与えられる。私だったら長崎教会に与えたものがその人に現れるということですね。ここは話してほしい。だから教会の管理の下で持ちましょうねってことですね。管理っていうことはね、日本語では悪いですけどもカバーですね、英語で言うとね。いつもよりね、権威と秩序、日本語で権威と秩序って言うとなんかすごく重い言葉ですよね。鹿児島もね、やっぱりあの鹿児島って結構保守的なんでしょ、本来はね。だから権威と秩序って言うとあんまりいいイメージない人が多いんじゃないですか。日本人ってほとんどそうですよね。いつもこれ英語でオーソリティとオーダーって言うんですけど、英語のオーソリティはすごくいい言葉なんですね。例えばあの人はオーソリティよって言ったら、あ、もうこれでよかった、助かった、もう大丈夫っていう、もうすごい安心感を持つわけですね。日本語であの人権威よって言うとね、ブルブルって震えますよ。それ結構あるでしょ、本当にね。だからそれは歴史的背景あると思うんですけど、聖書はもちろんそっちの方です、オーソリティの。だからその牧師のカバーの下で用いる、これはどういうことだったら守りの中で用いましょうってことです。秋元牧師の奥様の不思議さんがちょっと波派手だったものですけど、あれだけ開花して用いられたのはご主人という権威と父の中にいたからだけど、ね、ご主人という権威だけども別にそんな怖くないですよね。すごく守られてね、いつも一緒にいるじゃないですか。あれ秋元さんよく歩けって言ってんじゃないですよ、不思議さんがいつも横にいるわけですよね。あれはなんでかって霊的な人だから、ちょっと他そばにいないと霊的なきついんでしょうね。その守りの中にあるわけですね。だからそれ鎌の中で生かされるってことですね。これを知ってください、ね、で教会のものですよってこと。もう一つは必ず吟味する。これもね、これからまた前みたいに入れようとも必ずって。なぜかというと、これから本格的にね、この鹿児島の教会にも長崎の教会にもまさに賜物が出てきますから、今安定けでね、予言がちょっと引いてるんですね。不思議さがちょっとレベルが違うからね。で、他も現れてますけど、癒しとかも結構起こってますけど、あちこちで。これから本格的に賜物が来ます。ちょっと今までと違うレベルの賜物。そしたら、どうしても、やっぱりすごいから、もうあの人予言したら間違いない。あの人にやってもらったらもう間違いないっていう、そういう形になってくるわけですね。でも、どんなすごい人でも、新約時代は必ず吟味しないといけない。賜物の人はやっぱりね、例えば100回に1回、ね、間違う人と、100回に50回間違う人とでは差がありますけど、でもやっぱり、間違うという語弊があるけど、ぶれることがあるわけですね。新約時代は。どんな素晴らしい賜物会社でも。だから必ず吟味するってことが大事です。ね、それで、もう言葉を変えれば見分けると。字が来たのですいません、見分けるってことですね。でこれは、これ、何だったらと、神から来る予言、神から来る霊的な働きとして、人からのと、サタンからの。神の中で取って他のものは捨てると。その土台は聖書です。でも聖書はね、基本的なことで、あ、すいません、マイク持ってください。大変失礼いたしました、今来て聖書は土台で、神に聞かないといけないですね。灰色の領域というのはちょっと聖書だけでは分からないよね。神に聞く場合に霊的な耳の成長があるから、教会の助けを受けて霊の脈に直接ないで牧師に聞いて、最後は本人が自分で吟味をすると、ね、毎回言ってることですけど、これをね、しっかりさせてください。で、今日はここの時にね、サタンのその賜物を採取ですけど、で、どんなにすごい賜物があったとしても必ず死の御子を生きしたがるというこの土台が必要なんです。これがなければ、せっかく素晴らしいものがあっても発展していかない、成長していかないんですね。ある時パッて持ち上げることがあったり、ある時パッて奇跡を出すことがあるけど、そのこれがある時に確実に賜物の値が伸びていくし、繰り返し奇跡を見ていく、あれ預かっていくんですね。だからこの土台がすごく大事だ。それで本に入っていきますね。カリスマ宣言のところで最初に書いてあるのは、信仰賜物の前にまず賜物がありますよってことね、神様からのものですよってことに。サタンも、これサタンね、サタンにも、まあサタンの、まあサタン、悪霊が来る、悪霊から来る賜物っていうか、悪霊の力があるわけですね。例えば創価学会が病気が治ったっていう話がありますよね。一つは嘘だと思います。もう一つは本当だと思います。両方あると思います。 本当に治ったらそれは悪霊の力で治る。だ悪霊の場合はね、その時病気は治るけど霊の縛りを受けるから、 その後に、精神的な病になったりするからしばしば起こるんですね。それはどこの場合でもね。だからちょっと気をつけないといけないですね。サタンがで、で、まあ、ここでユリ・ゲラーのこと書いてあって古い話ですけど、我々の世代は知ってますよね。ユリ・ゲラーが分かるってことは、いずみちゃん分かるかな。分かる。ああ、なんか我らの方だね。秋元が進学校入った頃だから運動会、昔の話ですよね。秋元が進学校入った頃って今から69歳だから、40年前、40年以上前ですよね。45年ぐらい前ですけど、その頃ユリ・ゲラーはこう有名だったんですけど、進学校入ったらスプーンがいっぱい回ってるんですって。それで、その調理のおばさんに、何ですかって言ったら、新学生がですよ、テレビ見ながらみんなで、これこうスプーンをポイント投げてくださいっていうのがあったらしくて、先生投げたら、本当に曲がったんですって、新学校で。書いてあるんですけど、知らないこと、恐ろしいこと書いてあるんですけど、これはイカサマじゃありません。悪霊です。違う霊です。ね、異なる霊です。だから、宙に浮いたとかね、嘘もいっぱいありますから、教義は。でも本当に浮いたことの場合の人は悪霊の力です。ね、後から出てきますけどね、ハイダラを持ち上げるとかね、何もしないでね、悪霊の力ですね。悪霊はそんなことするの。だから、サタンの力による技があるってこと。驚かないように、そんなのは、それがあったとしても驚かないようにしてください。ね、それが書いてあります。で、ただ、そういう悪霊の方に関わると、悪霊の束縛を受けますから、後で大変な目に遭います。これに気をつけてください。で、この悪霊による力を受けた人のところに出てきますけども、私この人知ってるんですよ。20歳ぐらいの若いカップルでね、後でこの人たちね、僕クリスチャンになって、献身して牧師になるんですけど、ただ、奥さんの方がご主人に、ご主人をね、サタンに呼び出されてから助けてくださいって来たと、ね。で、男性を助けてくださいって奥さんが言ったんだけど、その言ってる奥さんの方がすごい霊的な力を発してたと、気持ちがね。で、それで、悪霊の力ですね。で、まあ、荒井牧師に頼もうと思ったら、荒井牧師がいなくて、他のことをしてたのか、あるいはいなくて、それでも仕方なく対応したんだけども、ちょっと普通じゃないぐらいの悪霊の力があったんですって。それで、私、この女性知ってるんです。でね、まあ、彼女、でそれでまあ秋元牧師がね、何かできるでしょうって言ったんですね。それ霊的な意味でね。そしたらその人が書いてあるんですよね。灰皿の中の灰を見ただけで灰皿の中の灰を持ち上げれるって言ったんですね。まあ別にそれがどうしたってことなんですけど、でもそれね、でも考えたらね、全然あね、でなぜそうなったかって、高校の時にお腹を痛めて、でそれで修学旅行の時休んでなくて熱を出したと。休んでなさいと言われたんだけど、みんなと一緒にどうしても行きたくて行ったら、やっぱり苦しくなった時に、法隆寺に薬師の観音っていうんですね。で、薬師観音薬箱持ってるんですね。その法隆寺行った時に、その薬師観音がいて、それで薬箱持ってるから、この人に乗ったら治してもらえると思って、真剣に乗ったんですって。これ書いたわけない。20分なんですね。こういう書いたことがないけど、20分。そしたら20分に乗ったら治ったんですよ、って。それから、なんかね、今までない、こういわゆる予告予知みたいなたものとか力出てきて、で言うと当たるのこと、ね、そういうことがそれから起こったんですね。この人に直接聞いたから知ってるんですけどもね。で、くだら観音ね、薬師観音ってくだら観音がいて、その薬箱を持ってたわけです ね、まあ、そういうことが起こったと。で、そうやって話してる間もすごい力が来たので、まあ精霊がね、警告しないといけないって、そのまま言ったらね、滅びますよって。で、面白いのは霊的な人の場合はね、難しい理屈はいらないんです。霊が分かるから。親はね、言ったりですね、霊的な人の場合はね、悪霊に利用されて、永遠の滅びに至るってことをね、思い切って、ね、観音様はあなたを利用し、滅びに至らせますよって言ったと。で、言いながらね、きっと反発されるだろうなって思って、覚悟したんですって。そしたら、驚いたことに彼女は、私もそう思うって言ったんです。霊的なこと結構分かってる。オンラインするからずっとあれなんですけどね、うちの奥さんはですね、そういうタイプに見えないけど、うちの奥さんもね、伝道よくする人なんですけど、結構霊的な人は近づいてくる。特に賛美してる時とかすごく精霊に出されてて、いい顔してるんですよね。私のある顔してくれないんですけどね。ああいう顔で私に向かい合ってほしいですけどね。本当にいい顔してて、それで精霊に出されてる。結構霊的な人が来て話をしたりしたら、その ちょっと話だけで相手がね、死じるって言うんですよね。だから結局霊的な人だからね、難しい具材らないんですよ。だから霊に感じるんですよ。だからね、霊的な態度の人はあんまり下手にね、説明を熱心にするっていうよりもね、神の霊に本当に本物に触れたら分かるから、それですぐ招いた方がいいんです。十字架を話してね、十字架だけきちんと説明してね、簡単に完結するようにして、そして招いたらいいですね。本当に救われる人が多いですね。で、まあ、この時も彼女は分かってて、それでそう思うって言ったから、神様があなたを守ってくださり命を与えてくださる、信じますかって、はいって言ったから、祈ろうと思ったらその瞬間頭痛いって言ってね、大変なことになったんですね。で、椅子から転げ落ちたって、これはまあはっきり霊に縛られてるからですね。それで別の部屋に連れてって、そしてまあこう悪霊出しやって悪霊が出ていって、そしてその後はっきりイエス様を信じたんですね。さっきからどっちか分からない人にやったんですね。で、まあそういう感じで、この場合悪霊のすごい力って悪霊の力だったってことなんですね。で、超能力ってのはないんです。悪霊の力だってことをね、どうしてほしいと思います。で、書いてあるんです。神が私たちに聖霊の賜物を与えるように、サタンもサタンに、悪霊に従う者にサタンの賜物を与えるのです。もちろん超能力という形で悪霊が働くことがあります。私たちは悪霊の賜物だけではなく、超能力、悪霊というところね、に触れてはなりません。それらは私たちに大きな害を与えます。しかし神の与えてくださる賜物は、霊の賜物は主の働きを進め、人を助け、私を立て上げてくれるのです。ですから第一コリント書14章1節にあるように、私は御霊の賜物を熱心に求めていきましょう。御霊の賜物に関しては本人を立て上げ、教会を立て上げ、人々を助けます。悪の賜物は一時的に助けます。病気を治したりね、一時的に助けると、でもその人を結局は縛りつけて、最終的にはね、悪霊を奴隷にしていきます。そしてこうおかしくするという場所は、だからこれは気をつけてください。だから悪霊にはそういう力があるからね、これは気をつけてください。だからでクリスチャンで時々ね、さっき言ったその進学校でスプーンバケしたみたいに、知らないが結果そういうことに関心を持ってサタンのいろんな力をやってる人って結構いるんですね。だからきちんとこう教えないといけないですね。悪霊との数に関わってはいけません。おかしいことになるから、ね、これは気をつけてください。それで、これで今日のところの信仰の賜物に入りますけど、信仰の賜物っていうのは信じる賜物ですね。だから普通に信じるんじゃなくて、みんな信じたからイエス様も信じたからクリスチャンって普通じゃないことを信じる賜物。例えば私はリバイバルに関しては賜物があるんですね。なんか頑張ってなくて信じてるから、こうやってね、でもそういろんなことに関して信仰の賜物がある人って言いますよね。言葉が来たらもうすぐ信じれちゃうとかね。私大内牧師は本来信仰の賜物だと思うんですよね。本当もそう、本当そう思った。信仰と明け与えが本来賜物じゃないかと思うんですね。本来とかもそうですけども、ね、で、これね、はっきりあるのはね、パウロ秋元牧師です。パウロ秋元牧師は信仰があるし、人が話すと聞いてたらなんか、あ、そうだなってこう、こっちもそう思えちゃう。思えちゃうでしょ。それは信仰たまなんですよ。他の人にもそうやってこう別に先導したわけじゃなくて、普通に言っててもあそうだって信じるってのはそういうたまなんですね。もう一つはね、よく知ってるのは長谷牧師。今ダビデになりましたけども、長谷牧師もあの人はたまなんだと思います。なんかあの人の説教聞いたらなんかね、その正解終わったらできたらこうなんかこうものすごい信仰してなってませんかそういうことは、それあれは信仰たまなんですね。本人が信じるだけじゃなくて周りまでなんかこう信じれるようになるという、これは賜物ですね。で、これ大事なんです。特に牧師はね、この賜物を熱心に求めてほしいんです。で、牧師は説教するだけごとに信仰賜物があれば人々は信じることができるわけじゃないですか、ね。やっぱりそれはいいと思いますね。牧師があんまり予言的すぎるとね、説教の高いごとにこうぐさぐさぐさってきついですねだけどね、いや本当にでも、ね、信仰賜物だと聞いた人たちがこう信仰が湧いてくるわけですよね。これ牧師がすごく必要でとかいいと思うんです。これはで、それね、それでそれね、覚えてる。それで書いてありますけども、特別な信仰で、ね、お仕事で秋元牧師は二宮金次郎と共に歩いたってね、そういう世代だとね、知ってますよ。リトル東京に二宮金次郎のがこう巻きを背負ってるあの有名な動画あるんですよ。あの朝が行った人知ってるよね。阿佐ヶ谷にあるんです。阿佐ヶ谷ってリトル東京のすぐ横なんですけど、そこにこう二宮金次郎がこう内教室をってこうやって本読んでる、こういう動画があるんですね。だからあれ日本の象徴なんですよね。で、今はもう二宮金次郎なんて知らないし、若い世代は。でも その思想はやっぱりありますよね。だってオリンピックの時に必ずじゃないですか、頑張って頑張って頑張って、その練習を信じて自分を信じて頑張りましたって。日本人はそれ、自分を信じて頑張れ、練習やったらその練習を信じて頑張れってのが日本人でしょ。ここだから、あれは日本の緊張の流れですよね、はっきり言って ね。で、努力することは素晴らしいことですが、この世のものっていうのは努力することによって勝ち取ったりできることがあるんですよ。でも永遠のものとか神のものとか朽ちないもの、死んだ後にも残るものは人の努力で勝ち取れないんです。これは信仰なんです。ここはっきりしてください。でこの世のものっていうのは、例えば富とかそういうのは永遠に持っていけないでしょ。そういうものはこの地上のことは人間が努力して頑張って競争で勝ち取ったりすることはあるんです。でも本当に永遠に価値あるものとか永遠に残るものっていうのはそれでは勝ち取れないですね。でここでね、それで努力が全てで可能にすると教えられたと。で、でその結果神の働きも努力中心となったと。最初パウロ秋元金次郎と書いてますよね。しかし神の働きは信仰、つまり信じ従うことが最も大切だ。もちろん努力は必要です。しかし中心は信仰なんです。努力するのはどこに努力するかというとね、例えば朝5時半に起きることに努力をする。これ努力してもできないですよね。だから祈る、祈り求めるってことをして、そして朝起きる。で何かというと、神の働きは信仰を通してくる。信仰の中心はやってる聞き従うことなんですよ。ここは間違えないでください、ね、でとりあえずその中でも特に信仰の場合は、ね、ここでパンを持ってですけども、書いてますね、努力は必要だけど中心は信仰だと書いてある。で信仰は神の働き、約束の成就と大きな関係あるということで、努力したから成就を見るんじゃなくて、信仰を働かせる人がいいんです。で信仰を働かせるときに、信じるんですけど、信じるというと我々は感情を考えるんです。僕の場合、ね、もちろん感情を伴う方がいいに決まってます。でも感情が伴わなくても本当かなと思っても信じて、その信仰、この言うは信仰の行為、信仰の歩みをする人が、信仰の歩みをしているときに信じきって信仰の歩みをしたらもちろんいいけど、信じきってないけど信仰の歩みをすることもあるでしょ。例えば祈るとき、パウロ教えるじゃないですか、無理だと思うから祈らなかったと。神様に怒られて、で祈ったと。じゃあその時、じゃあ悔やためて、すみません祈ってませんでしたって悔やためて祈ると。じゃあその祈るときは悔やためたから、じゃあ信じて祈ってるかというと、無理あるなと思って祈ってると。パトマスのときそうだったって言ってますよね。でも祈ったでしょ。祈ってること自体が信仰なんです。祈るっていうことは神様に求めるってことは、答えがされると信じるから求める。ただじゃあ心はどうかというと、いや無理やろうなって思っても、祈らない人と祈る人とでは決定に差があるんですね。一番いいのは信じきってね、感情も心も信じきって言うのが一番。でも仮に心が信じきれなくても、それでも祈ってると、祈ってること自体は信仰だから、これ信仰に、信仰にしてるんですよ。ここなんですね。祈らないともう信じてないことの歩みをしてるんです。でも祈る人は心が正直言ってちょっと無理かなと思ってても、祈るってことは信仰の歩みをしてることで、次に従うこともそうなんですね。従うときに信じきって従ってる人と、大丈夫かなと思いながら従ってるわけです ね。でも確かに神様言ったからなと思って従ってる場合は、その信仰を歩みをしてるわけじゃないですか。そうでしょ。だからそこなんですよね。例えば海外選挙に今度行くぞっていう時に、1万円をね、申し込み業務入れると。1万円って大きいじゃないですか、すごく。この1万円があればこれができ、あれができとこうね、うーんって、ね、でもね、確かに今回神言葉が来たから、ね、よしと思ってこうポッと出し入れたら、これは信仰の歩みですよね。その時でもね、心の中でね、ああダメだった、無駄になるな、損するなと思ったとしたら、これは不信仰でしょ。不信仰だけど、不信仰でやらなかったら信仰の歩みはしてないわけですよ。不信仰でも出したら信仰の意味ですよね。言葉来てるんですよ。言葉来てるんですよ。言葉来てないならやると言いますよね。言葉来てるなら言ったことがありますよね。だからそこなんですね。その信じきってやれたら一番いいんです。でも信じきれなくても、その信仰のステップをするかどうかがすごく重要なんですね。でただしここで言ってる信仰の賜物はそういうレベルじゃなくて、神から与えられた賜物ね、何でしょうね、信仰の賜物の人はその信仰を告白し明かしすることを通して他の人々の信仰を引き上げる。パウロ牧師もそうだし、チョウ牧師もそうですね。それともう一つはね、本人もなんかその信仰を保として信仰を回されて信じれちゃうんですね。 例えばあの張牧師はあの祭司牧師がね、若かりし頃ね、祭司牧師があの富くじ、宝くじね、韓国でもあるから宝くじがね、どうせ当たるなら張牧師当たるって、もう必死に断食してね、もう一生懸命、最初はね、何を祈ってるんですかって言ったけど、あんまり祭牧師が一生懸命断食して、張牧師当たるって、もう真剣になるから、あまりにも祈るから、ね、あの真剣になるから、そのうちね、いや神様はと思ってね、一緒にね、発表の日見に行ったら、落ちたわけですね。で行くときは一緒にね、で祭牧師がね、告白してて、張牧師も一緒じゃあ告白してて、落ちたわけですね。帰りはね、祭牧師しょぼんとしてね、若かった頃祭牧師しょぼんとしてね、一番前に座った長寿師匠の師匠でね、ブレンドして座ってたんですって。そしたら大きな体育館の横を通り過ぎた時にね、祭牧師の師匠が飛んできたってね、長牧師の師匠が飛んできて祭牧師に言ったんですね。祭牧師ね、今神様が私に語られました、この体育館と同じように、これに勝る教会をあなたに与えてありました、ちょっと目をかかってくるって。これで祭牧師にね、お母さんを巻き込してた、お母さんですね、義理のお母さん、ね、あの神様がありましたってポカンとしたらね、雨って言ってくださいって言うね、雨って言ったって書いてある。これが信号弾なんですよ。だってね、興味口が出るって必死になって断食しによって、で思わず死んじゃったら雨外れてね、はぁと思ってたら、大学の時神に語られたら、その瞬間神が語られたら、晴れがって信じて告白できるって、普通じゃないですよね。人の話ができるけど、じゃあお前よかったら聖霊が当たらなきゃ無理だけど、でも神の言葉が来たら信じるんですよね。で、パウロ牧師もね、この段はあるような気がする。あの吟味はすごく慎重しちゃいけませんよ、いいですか。吟味は本当に慎重しなきゃいけないけど、確認ができたら、あの確認ができた時のあの信仰はねで人まで舞い込むでしょ、皆さん立ち上がって晴れるって言って普通正解とか白馬で、いや、皆さんね、反物があるからみんな一緒になって張ってあるけどね、あれ口に考えたらね、なんかちょっと何させるのってことやな、普通ならそうじゃないですか。ところがなんかできちゃうじゃないですか。あれは明らかに信仰弾が働いてると思います。本人はもちろん信じてるし、本人は信じてるし、なんかこう一緒にやって、であの面白いと言いますね、久留米の年山牧師がね、信仰の喜びもあるでしょうけどね、第7礼拝で言われて一緒にやったんですって、ものすごい喜びが来てね、信仰が湧いて、もう嬉しかったってメールが来たんですよね。昔こんなこと言わなかったなとだから明らかにその受けてるわけですね、信仰のその賜物の恵みを。これが信仰賜物です。だから信仰賜物の人は自分自身が目や目だに信じるじゃないですよ、言葉が来たらとか、あることをはっきりあったら信じれる、神からの信仰ね、思い込むことじゃないですか、間違いなくね、信じれる、しかもそれレベルの違うことだって、その体育館を信じられたのはすごいですよね、その時に、その段階で。パウロ牧師だって、ね、ちょっと3億円のあれのことをね、言ってましたけど、ね、すごかったですよね。でそういう、だから信じれる、それは賜物、それだけじゃ本人だけで、周りもそれを信じることができるっていう、これはやっぱり賜物ですよね。だから それが信仰の賜物です。で、牧師の人は真剣にこれを求めてください。で、神が与えてるなと思ったら、もっともっと用いること。使わないと錆びついちゃうから、用いること。用いていけばどんどん磨かれていきますから。ね、これは信仰の賜物ってすごく牧師には大切です。牧師の人にはね。で、ヨーロッパ選挙は、東からっていう、これはまあもうよく知っておられる予言があってね、今まさにそれが起こってますけど、98年7月に意味があったということでね、市民反対がスタートしたということと同時に、海外選挙中はヨーロッパからって言われて、ユーゴに行ったって話ですけど、この後に一回閉じたんです。ところが再び今、チェコからポーランド、そしてスロバキア、ウクライナって東ヨーロッパがぐーっと開いてくる現実に。しかも、新約教会、使徒団の教会、使徒団の教会ね、これとっても大事なんです。使徒団の教会と新約教会との関係が、ね、これは何だったらね、誰だっけ、神学者、アメリカの、ロバートじゃなくて、有名な人、これ、人だと思って、飛んじゃった、ある人が、その21世紀は人だが中心になって言ったんですね、それアメリカで有名な人ですけど、それでそう言ったんですけども、うちの教会は人だの教会なんです。で、人だの信仰教会で、この人だの信仰教会の、グループと、今回、東ヨーロッパで広がるの。とっても意味があるっていうのは、今まで福音派の教会でいっぱい会ができてて、もちろんこの終わりの時代の福音派の教会とこれから世界で協力するけど、一番確認なのはこのグループなんですね。そのグループとの代わりが東ヨーロッパで言われた。しかも、スロバキアで、どっちだったっけ、ウクライナか、スロバキアか、スロバキアで一番大きな教会だな、 が首都団の教会で、そこと会ができた。で、ね、あの 100% あなた方一緒ってことね。これ でチェコでも、あの今サリーさんがやってる教会を助けてくれたのは首都団の教会だ。明らかに神様がもう30年前ぐらいから言ってた核の部分と関わりが入れてきた。でポーランドが入れてきたでしょ。でイスラエルがいるロシア教大臣でしょ。本当に最初にやったことが常時始まってきてるんですよ。しかも核が、だからね、すごい、ね、しかしヨーロッパも神様が言ったことで、そのちょっと今と違うのはね、まさに神が言ったことが成就なのと、世界的に見て、あのアメリカもそうですし、日本もそうですけど、今、なんか自分の国が一番っていうか、そういう感じで、このままいったら戦争が起こってもおかしくない時代になってきたじゃないですか、そういう、この流れは明らかに、ね、黙示録に向かって突き進んでるとしか思えない。だから明らかに、ちょっと、成就の時が来てるわけですね。で、その中で、ね、あの皆さん、ぜひ、こういう書いてある。そのまさに神様おっしゃったことが成就が始まってるということをね、知っててほしいと思います。で、終わりの時代が始まってくるということはすごい困難な時代になるんだけど、同時に何かというとリバイバルが始まるということなんですよね。だからちょっと皆さんが神の持ち上げ方は普通じゃなくなるということですから、ね、期待しておいてほしいと思います。で、まあ書いてありますね。主の語りを受けた時私は信じました。しかしそうかなと思ったのです。ある時はヨーロッパ宣教が可能性としてあまりにもありえないようなことでバカバカしく思えたこともあります。しかし疑い揺れながら何とか信仰の立場に立ち続けていました。でこの段階ですけど、この後まだまだ試しがあって、これ90何年何年かいたもんだっけ、2002年ですよね。それから15年経ってますよね。で今はついに上手し本格的にね。だからでそのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。あとブラジル宣教のが書いてあって、これはあの松本さんのね、ひろこちゃんのこと書いてあって、なんかね、言われたら本当にブラジル行って、残って、ビザをもらって今いるっていうね、まあ、奇跡です。ただその後ね、ちょっともうちょっとね、頑張ってほしいなと思うんですけどね。でもただ、最初の導きに関してはまさに奇跡的でした。で、彼女は長期選挙したいって言われたから、信じてですね、行く時に戻ってくるはずなのに、みんなに、別れて選別までもらって、家も下宿ももう払って、で本当に行く準備していったんですね。ただ秋元君は心配してね、なんかもしかしてどうするんだって言ったらそうですけど、まあそれは僕からするってことなんだと思うんですよね。やばいね。そしたらでも行ったら本当に残れることになったんですよね。でそれ以来もブラジルにいて、今 H ビデオ持ってるのかな、なってますよね。あれは奇跡でしたね。だから始まりに関してはまさに神の奇跡です。ただその後は今ずっと試練の中を通っておられますけども、ね、まあどこかでね、始まると思います。具体的にはではね、岸が板に見えたって書いてあるけど、まさにそうですね。実際行ってみたら開かれたってことですね。でそれをね、ぜひ話してください。だからあれもね、少なくとも行くことに関しては信仰と合うものですね。いくらなんでもね、下宿を払い、自転車を譲り、で親にも手紙を書き、選別までもらって、あだーって書いてね、そこまで普通できないですね。普通で言ったらこれはちょっとおかしな人ですよね。でも言葉があったからなんですけども、本当にそれは成就してるから、ちょっとまさに信仰だったんで、ね、でこういうのは信仰のたまものですね。だからこれをね、ぜひ覚えておいてください。で繰り返しますけど、これから神の働きをしていくときに信仰のたまものがあるといいですね。だから自分だけじゃなくて周りの人にもそういうことを信じることができる恵みを与えるんで、ね、だからこれは僕会社はね、出来事を見てください、ね、で与えられてる可能性がある人は用いること、どうぞ大地牧師用いていただきたいなんで、ね、私は本気で言ってるので、大地牧師は信仰と分け与えられてると本当思うんですよね。昔から思ってたから、用いられたら、ねね、それはね、ぜひ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、学びの時をありがとうございます。この後の聖火も豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。